はい、ありがとうございます。今日の場面は、二つの場面と言っていいかなと思いますが、最初はまたと言っていいでしょうかね、パリサイ人がやってくる場面ですね。今までも何回もありました。しかも今回はサドカイ人たちもやってきたということですね。一節、パリサイ人たちやサドカイ人たちがイエスを試そうと近づいてきて、天からの印を見せてほしいと求めたということですね。で、この両者はですね、パリサイ人とサドカイ人、それぞれ別々にやってきたということではなくて、このギリシャ語の聖書を読むとですね、監視がそれぞれについているのではなくて、二つまとめて一つの監視がついているっていう、そういう構造になってるんですね。で、これ何を意味しているかっていうと、両者は一緒になってやってきたっていうことを意味してますね。ですから、一緒になって結託してやってきたっていうことがわかるんですけれども、普段はね、この両者はあんまり仲が良くない、考え方が違う、で、普段は敵対しているような、そういう関係だったと思います。パリサイ人もどっちもね、律法にとっても大切にする人たちなんですけども、でもパリサイ人は復活を信じますね。サドカイ人たちは復活を信じないとか、いろいろちょっと違いがあるんですが、普段はあんまり仲の良くない両者なんですが、ただこうイエス様に敵対しているという面では一緒だったんですね。それで、そういう同じ目的を共有しているということで、両者は一緒になってやってきたということであります。それで、天からの印を見せてほしいという問いかけをしてくるんですけども、イエス様の印を見たいんですが、でも求めて印が見たいわけではなくて、ここに試そうと近づいてきたって書いてあるんですよね。ですから、彼らは全然求めてないんです。イエス様を信じたいとも思っていません。ただ、イエス様がメシアであるっていうことは否定したいんですよね。で、その、試すためにやってきたという、もう最初の動機から、やっぱり、不純だったと言っていいのかなと思いますが、そういうことで、印を見せてほしいと問いかけをしてきました。で、イエス様と出会って本当に喜んで、イエス様を信じて神を崇める人たちもたくさんいましたね。前回の15章なんかでは、たくさんのね、口の利けない人、手足の曲がった人、足の不自由な人たち、たくさんの人がイエス様のところに来て、イエス様の御業を体験して、彼らはイスラエルの神を崇めたって、15章の31節に出てきます。イエス様と出会って本当に神を崇める人もいる一方で、イエス様と出会っても全然反応しない、むしろどんどん敵対意識が深まっていく人たちもいたということですね。で、パリサイ人、サドカイ人っていうのはそういう人たちだったということがわかります。で、印が見たいっていうね、メシアであることの証拠が見たいっていうことなんだと思うんですけれども、それに対して、イエス様は、あなた方は時の印を見分けることはできないのですか？というね、問いかけで返してるかなと思います。空模様を見分けることはできるんですよね。夕方になると、あなた方は夕焼けだから晴れるといい、朝には朝焼けでどんよりしているか、今日は荒れ模様だと言いますということで、天気の見分け方はよく分かっていますね。夕方夕焼けになると晴れるってね、私たちでもそういうふうに思いますけれども、天の見分け方、空模様の見分け方はよくわかってるんですが、ところが、時の印を見分けることができないということですね。そのことを一つ指摘しています。で、印を求めてるんですけども、でももう印は十分に与えられてるんですよね、実は。イエス様はもう見業をたくさん行われております。で、それはもうイザヤの預言の成就であるってことを、また言えば繰り返し、教えてきてるわけで、もう印はいくらでも表されてるわけですよね。もう改めて印なんか見せる必要もないんですが、どんなに印を見せてもですね、見てもですね、彼らも信じないんですよね。ですから、まずそのことが、一つ、時の印を見分けることできないんです、彼らは。そしてもう一つのことは、4節に、悪い姦淫の時代は印を求めます。しかし、ヨナの印の他には印は与えられません。という答えでですね、姦淫の時代は、悪い姦淫の時代は印を求める。という 印を求めていること自体にやっぱり問題があるということですね。そういう指摘だなと思います。で、まあ、当時悪い会員の時代というふうに呼ばれていますけれども、これはやっぱり誠の神様に向かっていかない、そうではない神々とか偶像に仕えてしまっている人々の心が本当に神から離れている状態を会員という言葉でね、表していると考えられる。で、まさにそういう時代、悪い時代なわけですけども、そういう時代は誠の神様を求めないんですよね。それで印ばっかり求めます。何か神様ではなくて、神様から与えられるなんか不思議な現象とかね、そういう祝福とか、そういうのは求めますけども、でも一番肝心な神様ご自身を求めようとしない、そういう時代だから、印を求めているということ自体がやっぱり問題だということですよね。そういうことがここで指摘されているなと思います。でもね、ヨナの印の他には印を与えられませんって、ちょっと意味深な言葉もイエス様はここでおっしゃっています。実はですね、もう今まで私たちマタイの福音書を学んできてますので、思い出す方もいると思うんですけど、これと同じ問答を実はイエス様とパリサイ人12章でもしてるんですよね。で、それも学んだところでしたので思い出す方もいらっしゃるかと思いますが、12章の38節から40節まで同じやり取りがあるんです。マタイの12章の38、その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言って、だってあの時も同じ印が見たいって言ってるんですね。で、同じ答えをイエス様もしてらっしゃいます。しかしイエスは答えられた、悪い会員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただ預言者ヨナの印は別です。ってこの時もやっぱりヨナの話をしてるんですよね。で、40節、ヨナが3日3晩太陽の腹の中にいたように、人の子も3日3晩地の中にいるからです。そういうヨナの話をして、でヨナの、まあ、魚のお腹の中に3日3晩いたっていう、その話をしていて、その印は表されますよってイエス様おっしゃったんですね。で、これは何を意味してるかっていうと、これイエス様のことを表していると考えられますね。で、イエス様も十字架にやがてかかりますね。そして3日目によみがえりますけれども、そのイエス様の死と、そして黄泉に下って復活をされることの印というものがここで示されているというふうに考えられます。ですから、まあ、イエス様は ヨナの印の他は印は与えられませんって言って、まあ、そのヨナの印を与えられるよって言ってるわけですよね。その印っていうのは実はイエス様ご自身の復活の印であるということですね。まあ、そのことを、まあ、やがて人々は見ることになるということをここで予言しているということも見えてくることかなと思います。で、こういう前と同じことをね、また同じやり取りをしているということで、パリサイ人たちは全然学ぼうとしないっていうんでしょうかね。そういうパリサイ人たちの鈍さというものがここに示されていると思いますけれども、私たちはじゃあこの箇所からですね、自らも問いかけられるのではないかなと思います。私たちはどうでしょう。時の印を見分けているでしょうか。もう印は十分表されていますね。イエス様からの印を十分に見せていただいていると思いますけれども、それを本当に見分けているだろうか。今がどういう時代で、今どんな時に私たち生かされているかっていうことをちゃんとわきまえているだろうかっていうことですね。イエス様一度来られました。そして、やがて再臨されます。その間の今私たちの、聖霊の時代、教会の時代って呼ばれる、そういう時代に生かされていて、御国はもう来ました。でもやがて完成しますっていう、そういう時代に生かされている、そういう時の印っていうのは私たち見分けているだろうかっていうことですね。そのことは一つ問われることかなと思います。あともう一つ問われることは、私たち本当にイエス様求めているでしょうか、神様求めているでしょうか、もしかしたら印を求めてしまっているんじゃないだろうか。もう悪い会員の時代に生かされ、今もそうだと思います。今もね、悪い会員の時代だと思いますね。印ばっかり求めます、人々は。そして、印ではなくて、本当にその 背後にね、誠の神様がいるっていうことをなかなか求めようとしない、認めようとしない、そういう時代じゃないかなと思います。この間工藤敦子さんのコンサートでたくさんの方々来てくださいましたけども、たくさんの方々が音楽を求めるのではなくて、まあ、音楽素晴らしいですよね。もう素晴らしい音楽で、もう感動した人たくさんいると思いますけれども、音楽ではなくて、その音楽のその向こうにいらっしゃる誠の神様を知ることができるように、その方を求めることができるように、私たちは祈っていく必要があるかなと思うんですよね。私たちは神様じゃなくて、もなんかそういう印を求めてしまっていることが多いかなと思います。私たちもそういう傾向があるかなと思いますが、もちろん祝福もいただきたいんですけれども、神様が願っていることは神ご自身を知ることですよね。そのことを私たちも目指す、祈っていくものでありたいと思います。で、前半部分はこういう形でパリサイ人サドカイ人との論争の場面でした。で、後半は今度は弟子たちとの、まあ、論争というとなんか敵対してるみたいなので、論争というよりは、まあ、議論と言ったらいいかなと思いますが、この弟子たちと、イエス様がお話をする場面が後半かなと思います。で、そもそもの、まあ、舞台設定として5節にこう書いてあります。さて、向こう岸に渡った時、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていた。これがまず一つあるんですね。で、まあ、イエス様は湖の上を、弟子たちと一緒にね、湖の上を行ったり来たりしてるんだなということがわかりますけれども、この時も、船に乗ってガリラヤ湖を渡って向こう岸に渡られたということですね。で、これマルコの福音書と合わせて読んでいくとですね、ベツサイダという町の近くまで来てるんじゃないかなってことを考えられます。それで、まあ、その時に弟子たちはパンを持ってくるのを忘れてしまっていたって。で、そのベツサイダのあたりというのは僻地、ね、あまりこう町がないところだったと考えられますけれども、パン持っていかないとちょっと大変なことになるわけですね。それで、パンを持っていかないとお腹が空いて困ってしまうということが想定されるような、そういう状況だったと思いますが、まあ、そういうことの中でイエス様は彼らに言われました。6節、パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン種にくれぐれも用心しなさいって。まあ、今ちょうどね、パリサイ人、サドカイ人たちと論争したばっかりのところですね。その、余韻がまだ残っている時だったと思いますけれども、まあ、そういう時に、パリサイ人たちやサドカイ人たちのパン種にくれぐれも用心しなさいって注意、警告を与えました。で、ここで言うパン種という言葉の意味は、12節を見ると、これはパリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであるってことはわかりますよね。ですから、その教えに注意しなさいっていうことをイエス様はここで伝えていることでありますね。で、パンダネっていうのは、御国の例えでもパンダネの言葉が使われましたけれども、パンダネというのは、こう、見えないけれど、すごい勢いでこうね、発光していきますでしょ。その影響力ってすごいわけです。ですから、一つパンダネがあると、もうどんどんそれ膨らんでいくっていうことで、パンダネ、パウロもね、コリント人の手紙の中で悪いパンダネを取り除きなさいって言葉を語っている場面がありますけれども、パンダネは注意しなくちゃいけないっていうね、そういう警告をイエス様与えているわけです。でもそのイエス様のメッセージは、どうも弟子たちに伝わらなかったみたいなんですね、この場面で。で、そのイエス様が伝えようとしていることが伝わらなかったんです。で、その反応はですね、弟子たちはどう反応したかというと、7節、すると彼らは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って自分たちの間で議論を始めたということなんですね。で、パンダネって言葉を聞いて、彼らはパンを持ってくるのを忘れているわけですよね。ですから、パンを持ってくるのを忘れてしまったためにそのことを責められているんだと、おそらく感じたんだと思いますね。それで、弟子たちの間で、 議論を始めたって、どうしてこうなっちゃったんだろう、なんで忘れたんだろう、なんかもしかしたら、互いに、攻め合ってたかもしれませんしね、まあ、議論が始まっちゃったっていうことで、全然、イエス様が伝えようとしていることが伝わっていないというかね、そういうことがわかるわけです。そうすると、イエス様はそれに気づいて言われました。8節。信仰の薄い人たち、パンがないからだなどと、なぜ論じ合っているのですかということで、ここで、信仰の薄い人たちって、イエス様は弟子たちに言われました。で、マタイの福音書、今までずっと学んできましたので、イエス様はたびたび弟子たちに向かって、この言葉を語られてきたってことを思い出すんではないかなと思います。実はマタイの福音書で、この言葉をイエス様使われるのは4回目なんですね。4度目なんです。で、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、最初にイエス様がこの言葉をお話になったのは、マタイの福音書の6章30節。ですね、6章30節ちょっと開いていただいて6章の30節でイエス様はこういうふうに弟子たちに対して語っております。今日あって明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよって、ここでまずはイエス様は弟子たちに信仰の薄い人たちよって言われました。で、この時の弟子たちの状態はどういう状態かというと、次の31節見るとわかるんですが、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配していたっていうことなんですよね。もう明日のことで心配がいっぱいなんです。明日どうやって生きていこうか、明日何か食べるものあるだろうか、飲むものあるだろうか、着るものあるだろうか、明日のことで心配している、まあ、そういう状態なんですよね。まあ、そういう状態に対して、あの空の鳥を見よ、野の花を見よって考えなさいって、そういうメッセージを語っている中で、最後に、信仰の薄い人たちよって言われている。これが最初の場面かなと思います。で、その次は8章26節でも、やっぱり同じ言葉を話してますね。8章26節、こう書いてます。イエスは言われた、どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられた。すると、すっかり泣きになった。ということで、これはガリラヤ湖の上で船の中にいて嵐に巻き込まれた時ですね。それで波がこう 水が船の中に入ってきて、もう大変な状態になっていて、もう弟子たちは主を助けてください、私たちは死んでしまいますって、眠ってるイエス様叩き起こしてもう死んでしまうって言って、もう本当に恐れをののいている場面ですよね。それに対してイエス様は信仰の薄い者たちって言われましたね。そしてその後風と湖を叱りつけるとすっかり凪になったってことで、この時にもイエス様は弟子たちに信仰の薄い者たちって言われました。で、3番目はですね、14章の31節なんですけれども、この間学んだばっかりのとこですけども、これはペテロに対して言われた言葉ですが、14章の31節でこう書いてます。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと。これはペテロが湖の上を歩いてイエス様のところに向かっていこうとした時ですよね。その時に風を見て怖くなっちゃったんですね。それで沈み始めた時に手を伸ばしてくださいましたけども、イエス様をね、しっかり捉えてくださったんですが、その時にイエス様はペテロに、信仰の薄いものよって言われました。で、3回目ですね。で、今日の場面は4回目になるんですね。で、今日の場面でも全く同じイエス様は、信仰の薄い人たちって言われましたね。で、こうやってこうずっとマタイの福音書を読んで、ここまで来て、気づかされることは、弟子たちの信仰はなかなか熱くならないんですよね。もういつまで経っても薄いまんまなんですね。なかなか熱くならない。 そういうことを指摘されちゃってるわけなんです。で、今日の場面でイエス様はさらにこんなことを話してますね。9節。まだわからないのですか？5つのパンを5000人に分けて何カゴ集めたか覚えていないのですか？7つのパンを4000人に分けて何カゴ集めたか覚えていないのですか？って。このことは、弟子たち最近経験したことですね。そんなに前の話じゃなかったと思います。5000人、男だけで5000人いたという、その、群衆をわずかなパンと魚で、イエス様は満たしてくださって、養ってくださって、その時に、パンは余ったんですね。12のカゴに余ったって書いてるんです。で、その後今度4000人の給食がありました。その時も4000人の給食、パンと、わずかなパンと魚で養ってくださって、その時は、カゴが7つ余ったんですね。もうどっちもパンは余ったんです。それをね、弟子たちは最近体験したばっかりなんですよね。もうその御業を経験したばっかりなんです。ところが、今回弟子たちはパンがないって困ってるわけなんですね。パン忘れてきてしまったって言って。でもそのことに思いがとらわれちゃってるわけです。で、彼らはイエス様がそばにいたらもう大丈夫だってことを経験してきてるんです。学んでるはずなんですよね。もうどんなにパンがなくてもね、たとえパン忘れちゃったとしても、イエス様がいれば、必ず主の御業がなされるってことを最近経験したばかり、しかも2回も経験して、もうその時にもうびっくりしたはずなんですよね。で、こういう経験してれば、多少は信仰が厚くなってもいいのかなって私たちは思いますけれどもね。でも、実はこうやって見るとね、全然厚くなってないっていうんですが、薄っぺらのまんまなんですね。で、そのことをイエス様はここでご指摘している。で、これ私たちの姿なのかなと思いますね。私たちも本当に神様の御業を拝見します。時々ね。本当に神様って素晴らしい方だなって教えられます。感動します。そういうこと時々あるわけですよね。それで、じゃあ私たちの信仰は少しは成長したのかな、熱くなったのかなと思うと意外とそうでもないっていうかね。やっぱり同じことが起こると同じことを繰り返している。やっぱり心配になっちゃう。やっぱり不安になっちゃう。やっぱりイエス様に信頼できていないっていう、そういうこう信仰の薄さっていうものをね、私たち、いつまで経ってもイエス様から、私たちも同じじゃないかなと思いますね。いつまで経っても信仰の薄いものたちって言われちゃうような、そんな私たちじゃないかなと思いますね。で、イエス様はここで、なぜ論じ合っているのですか？まだわからないのですか？覚えていないのですか？覚えていないのですか？どうしてわからないのですか？って問いかけの連発なんですよね。もうなんでわかんないの？って。もう今まで何回も見てきたでしょ？って。もう皆さんをもう体験してきたでしょ？私がいれば大丈夫だって学んできたんじゃなかったの？どうしてわからないの？ってもう繰り返し、イエス様弟子たちにこう、問いかけてるんですよね。もう本当にこの鈍い弟子たちのこう信仰の鈍さっていうんでしょうかね。そういうものが指摘されているということがわかります。で、これマタイの福音書の記事なんですが、マタイの福音書はね、まだ穏やかなんですね。で、マルコの福音書にこれと同じ記事が出てくるんですけど、マルコの福音書の方がもっと徹底したイエス様の問いかけが記されていて、マルコの福音書の8章17節と18節にその場面が出てくるんですけれども、マルコの福音書の8章17節と18節でイエス様は言われるんですね。弟子たちにイエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？って。マルコの福音書の方がもっと徹底した問いかけなんですよね。マタイの方はちょっと穏やかなんです。あれでも穏やかなんですよね。マルコの方がもう徹底してるんですよね。なぜわからないのか、なぜ悟らないのか、なぜ心を固くなにしているのか、ここにね、原因が示されているわけです。弟子たちは心が固くななんですよね。そして目があっても見ない、耳があっても聞かない。もうイエス様からいつもいつも教えを聞いてますね。イエス様の御業をいつも目で見てますね。体験してるんですね。ところが、固くななんです、心の中が。だから、肝心なメッセージが伝わっていかない。 大事な霊的な本当にイエス様が伝えようとしていることがなかなか伝わっていかないという、そういう心の鈍さを弟子たちは持っていた。で、まあ、さっきはパリサイ人とサドカイ人が鈍かったっていうことをお話ししましたけれども、鈍さっていうことで言えば同じなんですよね。パリサイ人も随分本当に鈍いなと思いますけど、弟子たちも、イエス様のすぐそばにいたはずの弟子たちも、その心の鈍さということだけ見れば、あんまり変わらない。大きな違いはないということになるんじゃないかなというふうに思います。でイエス様はね、言われました、誰でも子供のようにならなければ天の御国を見ることできないって言われたんですね。でやっぱり私たち子供のような信仰を持ってないと本当にこう神が見えないってことがあるんじゃないかなと思います。で弟子たちがなんでこのねイエス様が伝えようとしたメッセージが伝わらなかったかっていうのは、それはね自分の心の中に思い込みがあるからなんですよね。パンのことをもうそこから離れられないわけです。彼らは、パンを忘れてしまってパンを持ってきてない、どうしようって、この目に見えるこのパンのことがもう心の中でいっぱいになっちゃってるんですね。そこでイエス様がパン種って大事なことを伝えようとしてるのに、そのパン種が全然伝わらないんですね。もうこの目、自分の心の中にあることにばっかりとらわれて、そしてですねそこから離れられない。で私たちの心の中にそういう結構ね思い込みとか偏見とか固定概念のようなものとか結構あるんですね。でそれがあるためにねイエス様が伝えようとしていることがなかなか伝わらない。でそういうこの思いがあるのでですね、なかなかこう理解できないということがありますね。 ですからイエス様は子供のようにならなければね神の国見ることできないっていうのはまさにそういうことなんだと思いますね。子供はそういうこうものないですよね。そういう思い込みとかね、偏見とかないですね。もう本当に信じるんです。聞いたことそのまま信じる。そういうこう、素直さっていうのは持ってると思いますけれどもね。私たちやっぱりね、そういう心で本当にこう神様に砕いていただいて、偏見も砕いていただいて、そういうこう、固くなな心をしっかりと砕いていただいて、本当に砕かれた心を教えられやすい心で、御言葉を聞くっていうことがどんなに求められているかということですね。そのことを覚えたいなと思います。でも今日は最後の場面はですね、これで終わりじゃないんですよね。最後の場面、最後はどういう結末になったかっていうとですね、マタイの福音書の16章の最後の12節と12節ですが、最後イエス様はこういうふうに言われました。11節。私が言ったのはパンのことではないとどうしてわからないのですか？パリサイ人たちとサドカイ人たちのパン種に用心しなさい。その時彼らは、用心するようにとイエスが言われたのは、パン種ではなく、パリサイ人たちやサドカイ人たちの教えであることを悟ったって。ここが今日の結末です。とても鈍いんです、彼らは。イエス様の伝えようとしていることをとても理解できないんですね。自分の中にいろんな思いがあるためにですね、なかなか理解できないんですが、でもそれでも弟子たちはイエス様のすぐそばにいたんですよね。そしてイエス様のすぐそばにいたことのゆえに、イエス様がちゃんと解き明かしをしてくださるんですね。そしてそのことによって彼らは悟ることできたんです。悟らせていただいたんですね。イエス様がそのように導かれたんです。で、やっぱり私たちも、すぐわかんないこと多いです。そして本当に誤解していることも多いんです。結構偏見で聖書のことをね自分勝手に解釈しちゃってるようなことも多いかなと思いますね。でもねそれでもイエス様のすぐそばにいて、そしてイエス様から直接教えを聞かせていただくことによって、そういう私たちであっても鈍い私たちであってもちゃんと悟らせてもらえる恵みがイエス様のそばにはあるってことなんですね。そのことを今日最後に覚えたいなと思います。私たちぜひねイエス様から離れることがないように、絶えず鈍いんですけれども、本当に信仰薄いんですけれども、薄いものなんですが、でもイエス様のそばにいる限り必ずイエス様は解き明かしをしてくださるし、それを理解できるように悟らせてくださる。 そのような恵みがあることをですね、私たちは覚えてですね、これからもぜひ、御言葉の学びを大事にして、そして本当に期待を持って、イエス様に耳を傾け、イエス様から教えられていくものでありたいなと思いますね。そのようにして、ぜひ悟らせていただきたいなと思います。はい、ではお祈りをして終わりたいと思います。愛する神様、私たちも本当に弟子たちと同じです。信仰がなかなか成長していかない、いつまで経っても心配して先のことを不安になったり恐れたり、神イエス様がすぐそばにいらっしゃるのに、聖霊の導きがあるのに、なかなかあなたに信頼できないような、そのような鈍い私たちであることを許しください。しかしそんな私たちであっても主は私たちを導いてくださり、悟らせてくださり、示してくださる恵みがあることも覚えてありがとうございます。どうぞ私たちの心を砕いてくださり、柔らかにしてくださり、そして教えられやすい心でいつも御言葉を期待しながら耳を傾けていくことができるように助け導いてください。御言葉の導きがいつもあることを覚えて心から感謝いたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。